ては元ラジオ関西アナウンサーで FM 元気でもパーソナリティをされていた三浦博明さんに阪神淡路大震災時のアナウンサーとしての行動と FM 元気をお聞きの皆さんへのメッセージを事前に録音させていただきました。お聞きください。
激しい揺れで目が覚めましてスクッと立ち上がったんですがね、思わずもう膝をついてしまいました。それほどの巨大地震だったのがちょうど29年前の今朝ですね。阪神淡路大震災でした。我が家も被害は何もなかったもんですから、そのまま自分の車でいつものように出勤いたしまして、これが間違いだったんですよね。ちょうどその県立子ども病院のところで渋滞が始まりまして、前に進めないので子ども病院の駐車場へ車を入れましてね、ちょっと置かせてくださいって声をかけましたら、まあ廊下にですね、明かりがついてるし中に女性の方がいましてね、大丈夫ですかって声をかけたら、みんな大丈夫ですとおっしゃったんで、それが私ラジオ関西についてからの第一声がですね、放送に載せたのが県立子ども病院の皆さんは大丈夫ですって一言言わせてもらいました。これで後に実はうちの子供が入院してたんだとかそんなこといただきまして、まあラジオがこれほど聞かれてるんだなというのを実感したその瞬間でもあったんですが、そして、ラジオ関西に到着してからはですね、すぐに無線カーを出しまして、そしていわゆるパトロールしながら街がどんなになってるかをレポートしようということで、報道部の記者と一緒に便乗しまして、私は中央区の県庁の近くにある兵庫県警察本部の本部がですね、当時ポートアイランドに建てるんだということで、しかし液状化で使えないからということで、その仮本部に出勤して夕方6時まで勤務をするんですが、その中で午後4時頃でしたね、死亡者名簿の発表がありまして、最初に80名だけ分かったんですが、そのある区のトップに私の友人のお母さんの名前がありましてね、もう本当になんという因縁だと思いながら震えながら、当時携帯は普及してなかったんで、公衆電話をね、10円玉を入れながらレポートをいたしました。そして、県警本部からラジオ関西まで、そうですね、車だったらほんの20分ほどの距離だと思うんですけれども、そこを3時間ぐらいかかって10時頃ですね、夜10時頃今のスタジオに帰り着きましたら、一生懸命皆さん電話取ってるんです。そうなんです、安否情報というのがね、電話リクエストの番号の神戸 731-4321 番にじゃんじゃんこうなってましてね、何区の誰々です生きてますからラジオで言ってくださいとかね、そういうメッセージ、これが1日2日はもう皆さん全部信用できるメッセージだったんですが、まあ、3日目ぐらいからですね、怪しいのが出てくるんですよね。うちにブルーシートあるからって言うから、無料なんでしょうねって言ったら、いや1枚1万円ですとか言うわけですよね。わかりました、じゃあ放送するから後で領収書を10万円分送りますからねなんて言ったら、そういう悪質な電話はすぐにね、慌てて切ってしまいましたけれども、あるいは赤ちゃんの粉ミルク持ってますかとか、人工透析できる病院を教えてくださいとか、いろんなこと皆さんからかかってくる。でこれを放送しますとね、必ずアンサーがあるんです。どこどこ何区の何々病院です、ここまで来てもらったら人工透析できますよとかね、そういう放送が続きました。で最初の1週間がコマーシャルも音楽もなしでね、安否情報をずっとやっておりまして、でこれが、途切れるのが3月20日に東京地下鉄サリン事件が発生してからということになりますね。まあいろんな物語があったんですが、皆さんお家にラジオあるでしょうか。まあ元気を聞いてらっしゃる皆さんに言うのはおかしいんですがね、今度2月21日キャスパーホールのコンサートもあるんですけどもね、あそこでもいつもラジオ持ちましょうよって話するんですけどね、テレビやったらええやんとおっしゃる。ところがそんな大地震来ると停電になるわけですからね、まあ普段から FM 元気を聞いていただくのが一番地域の情報は入ると思います。 NHK だって姫路の何丁目の何番地のところで水が止まってますよとか、炊き出し始まりましたよという方は言ってくれないんですからね、普段からラジオを聞いていただく、持っていただくというのはとっても大事なことだと思います。
三浦博明さん、どうもありがとうございました。